デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんばんは。
こんばんは。
今日は前回に引き続き悲劇的なデザインっていうところで、はい、今日のトピックはデザインは人を悲しませるですか。
はい、そうですね。第4章ですかね、はい、本で言うと。
そうですね。でデザインは人を悲しませるっていうのは、これまでやってきた人を怒らせるダークパターンと人を殺す UI のガイドラインにのっとってないデザインとかっていうところとはまたちょっと違う原因で発生するケースかなと思ってます。
はい。
で、本の中でも冒頭に出てくるケースとしては、Facebook の思い出機能ですよね。
はい、そうですね。
これがどんな機能かっていうと、そのユーザーが去年投稿した写真とかを自動で寄せ集めして、去年のハイライトです、あなたのハイライトですみたいな感じで、なんか賑やかなイラストの中にその写真が配置されて、なんかおしゃれなスライドショーみたいな動画みたいなものが生成されて、それを投稿できるようになるっていう。で、それがもうログインした時にある日突然ポンって出るんですよね。
はい。
で、多分 Facebook やってる人はみんな見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、これまあ一見誰の悲しみも招かないような機能に思われるんですけど、ここで書かれた例では、去年娘を亡くした男性の人が Facebook にログインすると、突然その亡くなった娘の写真が出てきて、でそれで予期せぬ悲しいリマインダーになってしまったみたいな、っていうケースがあったんですよね。なので、まあそういうこともちゃんと踏まえて、そういうリスクを考えて、なんだろう、デザインするときに全員が全員いい年、必ず全部何かしらいい思い出があって、それが自動的にちゃんと選ばれるっていう、なんか理想的なパターンを前提にデザインするんじゃなくて、ちゃんとこういったケースも考慮してながら、しながらデザインしないと、予想してなかった結末になることもあるよねっていう話ですよね。
難しいですよね、でも。
そうだね。特に俺、冒頭に出てきたこの例は特に難しいなと思って、まあ、この話の中ではその、まあ、ちょっとそういう機能からオプトアウトできるように設計しようっていう話になってたと思うんだけど、まあ見てしまった後にオプトアウトしてもなっていうのがあるし、根本的なことになっちゃうけど、なんか娘の死を思い出すって悲しいことだから悲しんで当然だであって、でその娘のことを思い出すきっかけって、もう世の中っていうか、その普通の生活にいろいろあるはずじゃないですか。例えばスーパーに行った時に娘が好きだったお菓子を見たら多分それでも思い出すし、でもそれってじゃあそのスーパーからそのお菓子を取り除くべきなのかって言ったらそうじゃないと思うし、
そうですね、
ただまあ今回は多分あれですよね、賑やかなパーティー的なイラストの中に娘の写真が入ってて、これがあなたの去年のハイライトですっていう風に言っちゃってたからダメだったんだよね。
まあそうかもしれないですね。ただこうなんていうんですか、コンテンツをひっくり返すっていうだけじゃなくて、それをなんかセレブレートするような演出とか、っていうところにちょっとこう裏切られた感じを覚えたんじゃないですかね。
そうだね。
まあそう、でもなかなか難しいですよね、これは。
難しいと思う。
じゃあなんかそれをなんでそういうことになってしまうのかみたいなところで、企業はどうしてもこうニーズと行動が企業側のビジネス目標と奇跡的にマッチしている人物っていうのを頭の中に作り上げてしまう体みたいな、で、まあそれはまあ当たり前というか、デザインプロセスにおいて結構むしろ大事なことじゃないですか。ペルソナをしっかり規定するとか、まあそういう具体的な人を思い描いた上で、じゃあその人にとってこの体験がどうあるべきかっていうことを考えていくっていうのはすごく大事なことだと思うんですけど、まあその一方、ただそれを確かにそう好意的に捉えてくれる、まあもしくは課題に思ってたとしても、割とストレートな意味で課題に感じてる人たちっていうところを、まあイメージしちゃうがために、こういうすごいエクストリームな例っていうのを見逃しがちだよねみたいなことが書いて ある、はい、ありますね。
そうだね、そうだね。
でかつあとそのユーザー中心のデザインっていうのがそう結構効果的なのは、まずユーザーをよく理解してその上で何かをこうデザインするっていうやり方がまあ体に染みつくから、まあそれはそれでいいんだが、ただやっぱりそのユーザーを中心に考えすぎちゃうとこういう残酷なケースとかに気づきづらいというか、
うん、
っていうちょっとなんて言ったらいいんですかね、
なんかあれだよね、そのペルソナを設定するのはいいんだけど、そうじゃないパターンのことも考えないといけないってことなのかな。
あ、そうですね、そうですね。結構そうユーザーリサーチもなんて言うんだろう、こうサービスを使ってもらうっていうことに対して正面から向き合っているというか、だからこそ生じる課題とか、うんうん、なんか結構そういう視点でしか物事を判断してないケースが多いんじゃないかなと思っていて、じゃあ例えばデリバリーサービスとかのなんかこう課題をあぶり出しますみたいなことを考えた時に、結構こう食事周りでこうどういう課題があるかみたいな、ご飯食べたいってそもそも思ってる人とか、お腹空いてるって思ってる人がどういう課題を感じているかみたいなところを中心に考えてっちゃうじゃないですか。でもそういうアプローチになっちゃうと、実はご飯がそもそも食べられない人とか食事制限してる人とか、うんうん、なんかそういうユーザーって逆にこう盲目的になりがちなんじゃないかなみたいな、
うんうん、確かに確かに。
なのでそれはそれで、あ、そう、そのプロセスとしては大事なんですけど、そこからこう離れるというかっていう癖をつけるみたいなこともすごい大事なんじゃないかなみたいな。
確かにそうだね、
はい。
まあ、ユーザーをちゃんとよく知ると、そのサービスを使ってない間とか実際その人生全体で見るといいこともあったり悪いこともあったりして、そのサービスを使うときに必ずしもいいことが起きたときのムードだとは限らないとか、まあ、その理想的な状態とか理想的な感情で見てくれてるは限らないから、悪い状態のときのことも考えないとねっていう話か
な。まあ難しいですけどね、
うん、難しい
割とこう検証するような感じのアプローチでも個人的にはいいのかなっていう気はするんですけどね。まあできるだけリスクを減らすというか。
そうだね、はい、やっぱこういう悲しい思いをする、悲しい思いをさせちゃったとか、そういうフィードバックってなかなか出てきづらいんだよね。まあ定量でも出てこないし、多分なんだろう、クレームにもなりづらそうだよね。怒らせるデザインはクレームできそうだけど、悲しいやつとかってその悲しさの中に含まれてるのはこのなんか罪悪感とか、あとなんだろう、自分を責めてしまう、
はい、
自己非難っていうのかな、そういう感情も含まれてて、そういうものってなんだろう、自分が悪いんだっていうふうに思わせちゃうから、ユーザーに。
そうですね、
だからなおさらそのクレームを言いづらくて、サービスの運営者にはなかなか伝わらないっていう部分があったり、
そうですね。あと多分自分だからそう思っちゃうんだっていうことを多分自覚してるじゃないですか、多分。
そうだね、そうだね、うん、
自分がエクストリームであるっていうことを自覚してると思うんで、だからその、いわゆるクレームを言うとかっていうアクションまでにはつながんないと思うんですよね。
そうだね。
でもそれがよりなんかこう孤立した状況を作るというか、孤独な状況を作るみたいな、より心理的に、まあ、追い込むじゃないですけど、阻害するような形にはなんかつながってるような気もしますね。
そうだね、そう思うな、
なるほど、
なのでやっぱりそういうケースを見極めるためには、はい、ちゃんと内部でテストをしないといけないってことだよね。
そうですね、なんかそこら辺のことはすごく書かれてましたよね。
待ってるだけじゃ誰も教えてくれないから、
で
もその間にいろんな人が実は苦しんでるかもしれないって思うと、良くないから、
そうユーザーを悲しませない方法みたいなところで、まあそこら辺共有できればなって思うんですけど。
そうだね、はい。
まあ、結構ちょっとクリティカルな例が載っていて、例えば、感情の変化とデータベースの状態の変化と混同しないみたいなことが書いてあって、でこれはいいね、同情のいいね、ユーザーがいいねを押す理由っていうものが、まあ今は結構あのいろんないいねの代わりに悲しい顔とか、なんだ、怒ってる顔とか、
笑いと、
驚きとか、はい、とかありますけど、なんかそれが昔は グッドのいいねだけだった時は、
うんうん、覚えてる、
その投稿に対してこうポジティブな意見の本当に意味的なグッドっていういいねだけじゃなくて、その読んだよっていう、こう同情の証とか、
うんうん、
なんかいろんな意味での使われ方をしていたけれども、まあそれが逆にその本当にいいわけじゃないから、
うん、
同情してあげたいけど、うん、グッドは押せないみたいな、そういう人たちにとってそうすごくいいツールでもなかったし、その受け取る側としてもグッドっていうものがどういう意味でグッドされたのかっていうのが伝わらないっていうことがあったと思うんですけど、ね、はい、そういう意味でそのまあ必ずしもこう量で測れない感情の変化とか状態の変化みたいなものをちゃんと切り分けて考えてあげるとか、うん、まあ、その、2つ目でこうシンボルのパワーを見くびらないっていうのも書いてあるんですけど、
そこ面白かったな、
うん、はい、似たような意味かなと思っていて、
うん、
それそのシンボルというかそのアイコンとか、
うんうん、
絵が持つ意味みたいなものをちゃんと適切に使ってあげないと、まあ、結構悲しませちゃう要因になるのかなっていうところですよね。
そうだね。そのなんかそのシンボルの意味的なところで、その人はもう絵文字の笑ってるハッピーフェイスと本当の人間の笑ってる顔みたいなを見た時のその受け取り方っていうのが脳で測っても変わらないとかって書いてあって、
そうですね、はい、区別がつかないみたいなこと書いてありましたね。
アイコンだからその抽象化されてすごいシンプルになってるものだからといって、そんだけシンプル化された感情だっていうふうには思うなよっていうことが書かれてて、あの絵文字一つ一つに相当なもう感情が含まれてる、それをハートを受け取っただけでもすごい嬉しくなったりする、うん、ってことだよね。確かにそうだなと思って、そうですね。で、なんか Airbnb の例で、
はい、
そのレーティング、あの、うんうん、評価のアイコンを星5とかつけるんじゃなくてハートをマークに差し替えたらしいんだけど、そうするとめちゃくちゃコンバージョンが上がったらしい、
はい、確かにこの例面白いですよね。
面白い。星はただ機能的な、なんかウェブのスタンダードの機能的なイメージなんだけど、うんうんうん、はい、ハートだとすごい感情が入ってて、なんかそのありがたみみたいなのが感じて、
うんうん、
もう本当にとっても嬉しい感じになると
思う。確かに、いやこれ見た時にもうあらゆるそのレーティングをハートに変えたいと思いますよね。
そうだね、確かに。でもあのレーティングするときに星5じゃなくてハート5とかだったら全然意味変わるもんね。
あ、でもあの結構なんていうんですかね、お気に入りとかでハート使ってること多くないですか。
あ、あるある、うんうん、
はい、なんで結構機能としてバッティングしちゃうから星つけてるとこが多いんじゃないかなって思ってるんですよね。
それもそうだね、お気に入り、はい、同じサービス内でってことね、
うんうん、あ、そうですそうですそうです、機能としてハートを使っちゃってるがために、うん、まあもう口コミはしょうがなく星 にするしかないみたいな。そうですね、なんか、はい、ただまあ Airbnb はそこら辺すごくうまくやったってことでしょうね。
そうだね、確かに Airbnb どうなってるのかちょっと見てみようか。
確かに見てみましょう。事前に見とかないっていう。
いや今思いついたことだからね。
そう、今思いついたこと。
あ、お気に入りもハートだな。で、レーティングはね。
レーティングハートですか？
レーティングどこでやるんだろう？レーティングって自分が止まったとこしかできないのかな？
ああ、そうかもしれないですね。そっか。あれ、人のレーティングって見れないんでしたっけ？
見れるかもしれない。レーティング星だな。
あれ？
あ、でも、これは多分、表示されてるレーティングなんじゃないかな。
ああ、なるほど。自分が、こう、相手に対しての、こう、うん、フィードバックとしてするレーティングはハートになってるってことなんですかね。
そうじゃないかな。
あ、
分かんないけど。
面白いですね。いや、それはそれで面白いですね。
うん、確かに
確かに。レビューは星になってますね。
うん、確かに星よりもハートだったらマックスつけてあげたくなっちゃうな。
そうですね。っていうかハート1個の重さが全然違いますよね。
重さは違う。
ハート5個ってやばいよな、なんか。
やばいね。
どう？なるほど。はい。
ちょっとそこ、実際のところ確認できてないですけど。でも、やっぱりこういうハートか星かで、そんだけ数字が変わるんであれば、なんかあらゆるアイコン試してみたいなって感じがしますけど、まあ気軽に試すのは危ないけど。
そうですね。
なんかその、 もう一個アイコン系で例が出されたのが、昔のアップルのメールの、ソフトウェアで、迷惑メールのフォルダーから、このメールは迷惑メールじゃありませんっていう風にするためには、親指を上げたいいねのアイコンを押さないといけなかったんですよね。
うんうんうんうん。
で、逆に受信ボックスから迷惑メールに入れるためには、バッドの親指が下がってる方のアイコンを押すっていう感じで、うんうん、でそこのアイコンに全くラベリングがされてなくて、バッドがいいねしかなくて、アイコン。
うんうん、
で、なんかその迷惑メールに入ってて、実際迷惑メールに入ってたら困るような、なんだろう、請求書とか、クレジットカードの明細書みたいなやつが入ってたときは、それに対していいねを押さないといけないっていうのが、ちょっと人によっては、ちょっとムカつくっていうか、別にこんな請求書なんていいねなんかしたくないのに、でも迷惑メールに入ってたら困るからいいねするしかないみたいな、っていうこともあるって書いてあったね。
そうですね。うん、確かに。これは、まあ、そもそもモチーフとして結構混同しそうですよね。
うん、これはモチーフを選びミスってるね。
これを押すと迷惑メールが解除されるっていうところが割と想起しにくいですよね。シンプルに、
これ相当前のデザインだよね。
うん、そうだと思いますね。確かに、うん、まあそのくらいこうやっぱね、アイコン選び、まあ、結構そのデザイナーとしてこう、うん、サイトとか作ったことある人だったら、そのアイコン選びの大変さとか、うん、こうどうメタファー化して考えるかみたいなところの重要性とかっていうのを感じたことある人がほとんどだとは思いますけど、
うんうん、
まあそれをまあシンプルに、そうですね、なんていうんですかね、こう見栄えだけじゃなくてというか、ちゃんとこういう負の気持ちみたいなところも考えて設計していくことが大事ですよっていうところが、まあ一つですかね。
そうだね。
あと、まあその悲しみを、あ、ユーザーを悲しませない方法みたいなところで他に挙がってた例としては、
うん、
まあこれはもう急にちょっと今話してたような話のライトさじゃなくて、急にこう結構確信に迫るようなことになるんですけど、
はい、
ユーザーがいつか必ず死ぬということを忘れないっていうことを、
は
い、
人は絶対死にますからね、今のところ。
そうですね。で、その例として、まあ本当にうまく繊細に対応している企業の例としてツイッターが挙げられてましたが、うん、
はい、
そのツイッターは亡くなった人のツイッターのアカウントを削除したいユーザーが、こう細かな部分まで丁寧にこうデザインされたフォームに案内されて、
はい、
でそこで結構こう中立的な言葉を使ったりとか詳しい説明を求められない、まあ、つまりこうなんでこの他人のユーザーのアカウントを消したいのかみたいなところの理由を、まあ、詳細に書かなくてもいいようなフォームになってたりとか、
うんうんうん、
あと対象、自分がその人との関係性がどういう人なのかっていうところの具体性とかも3種類の人に限定されていて、まあ、家族か保護者、もしくは法的な代理人、
うん、
もしくはその他ぐらいなざっくりしたような感じになっているので、うん、あんまりこう具体的にその人との関係性を思い起こさずにそういう手続きができるみたいなところとかがかなり注意深く設計されているのがいい例として紹介されています。
これすごいよね。なんか一見見ただけだとそんなに普通に作っただけじゃないのって思ったんだけど、
うん、
でも確かに言われてみると、わ、確かにめちゃくちゃちょうどいいというか、変に悪いことを想起させないようになってるなっていう感じだ。
いや本当ですね、うん、なんか結構デザインも、まあ当たり前かもしれないんですけど、シンプルになデザインじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそこら辺のなんていうんですかね、変な感情を煽らないような、逆にこうステディな感じがすごくいいなっていう気もしますしね。
めちゃくちゃニュートラルだね。
はい、そうですね。大会する時のフォームとかもなんかこういうニュアンス取り入れるともう少し心穏やかに大会できますよね。
そうだね、確かに、
はい、なんか魚です、まあなんだろう、サービス作ってる側としてはなんでやめたのかみたいなところのログ取りたいとか、
うん、
最後ぐらいアンケート答えてほしいみたいな、なんかそういう気持ちはすごいよくわかりますけど、
うん、
まあ一方であの何回か前の多分放送でも配信でも鶴田さん言ってましたけど、大会の時でも大会するっていう意思を持った時点で、
う
結構そのサービスのこと嫌いなのにみたいな、そう、そういう状態だからこそ、なんか最後ぐらいなんかすごいもおもてなしてあげると逆に、うん、あ、なんかちょっと踏みとどまろうかなって思ったりとか。
そうだね、
はい、逆になんかそういう感情を抱いてる自分というかユーザーに対してちょっと罪悪感を起こさせるぐらいな。
そうだね、今までありがとうございました、はい、いつでも戻ってきていいですよみたいなね。
ああ、そう、いやでも本当そうですよね、
嬉しいですみたいな、いつかまた戻ってきてくれるように改善を頑張りますみたいな、
はい、
う
ん、そうですね、いやなんかそのくらいななんかことが書いてあってもいいのかなみたいなことをすごい考えさせられるツイッターのフォームですね、これは。
そうだね、うん、よくできてますね、ツイッター。
よくできてますね、
うん、
っていう、まあ確かにそのなんかそうですよね、なんか自分が今日死んだ時に例えばまあ Mac とかもそうですけど、この Mac どうなんだろうとか思いますもんね、
う
ん、
思う、
なんか二度と取り出せない、はい、二度と取り出せない情報とかもあるだろうし、なんかそういうのって、あ、まあなんかこれ多分この文脈にそんな関係ないですけど、うん、なんか対策してたりします？
いや、しないんだよね。でもなんかたまに思う。たまに思うよ。あ、なんかいろんなもののパスワードとかどっかで書いとかないとなって思って。
ああ、いや、そうですよね。てかまあせめてなんかこう、大切な人には残しておきたいものとか、そういうものぐらいは、なんか残しといてもいいかなとか思いますよね。あとまあシンプルになんか、影響が出るものって多分あるじゃないですか。
うん。
例えば、なんか定期的にお金がかかるものを購読してるとか。
そうだね、それは危ない
よ
ね、
はい、うん、そういうのってまあ多分結構ネットサービスとかになってるくると今まあそんなあんまないかもしれないですけど、こう電話で問い合わせるみたいな窓口あんまりちゃんと持ってなかったりとか、
うんうんうん、
あと電話でその個人情報を多分言ったりできない関係上、
うん、
多分そういう手続きできないみたいなサービスも多いのかなと思ってて。
そうだね、銀行口座とかもうどうすんのって感じだけど。
あ、でも銀行は、
うん、
銀行は確かなんとかなるんですよ。っていうのは多分銀行は割と公的な機関なんで、今までも人が死んだらそのご家族っていうことを証明できればなんかどうにかなる仕組みがあったはずなんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、っていうか多分国からなんかその届け出みたいなものを発行できるかなんかで、
うんうん、
そういうの持ってけばいいんですよね確か。
なるほど。
でもまあそこまでするあれじゃないし、うん、あと多分そう銀行とかだと多分そういう情報が個人のなんていうんですかね、こう国との情報に紐付けられてると思うんですけど、
うんうんうん、
サービスって割とメールアドレスとかそんなレベルじゃないですか、フリーの、うんうん、あの個人情報の出所が。
そうだね、
ってなってくると結構困ることあるんじゃないかなっていうのは結構思うんですよね。
あのなんか仮想通貨とか持ってない？
やりたいんですけどまだやってないです、ね、
あ、やってないんだ、
はい、
俺はいくつかのとこに置いてあるんだけど、それを置き場所を知ってる人って全然いないんだよね。
ああ
。なんかそもそもそれがあるってことも知らないでそのまま生きて、なんかそのうちの奥さんとかが俺が突然死んだ場合、知らないままだったらかなりもったいないなと思うから、それはどっかになんかちゃんと何かしらの方法で伝えとかないとなっていうふうに思ってるけど、
確かにそこら辺なんかどうなってんですかね、なんか法律家とか呼んでこの議論したいですね。
確かに。
いや絶対になんか多分問い合わせとか一昔前よりは増えてきてるはずですしね、
う
ん、
そうだよね絶対、うん、そうだよね、あるよねそういうケース、
うん、まあ、法律的にも多分そのじゃあ財産がどこに帰属するのかというか、
うん、
なんかそういう話にもなってそうな気しますしね。
そうだね、
自分が死んだ時の話になっちゃいましたけど。いやでもなんかあの、ね、多分次のその対応策みたいなところで、うん、その悲しみの保安感を示するみたいなことが書いてあって、まあ、1週間の間悲しんでいる人の役を務めてもらう人を決めて、でそのそういうもう人になってもらった上で改善のフローの中でレビューしてもらうみたいなことが有効ですよっていうことが書いてありますと、
はい、
でまあ例えばこう役割の例が3つ上がってるんですけど、
うん、
1つ目はミーティングで不満を持っているユーザーの声を代弁する、
はい、
で2つ目は現行のデザインを不満を持っているユーザーになったつもりで評価する、
うんうんうん、
はい、まあ、この不満っていうのは怒ってるというよりは悲しんでるって意味だと思うんですけど、
うんうんうん、
で3つ目が週の最後にシェアできる日誌かっこシンプルな箇条書き Google ドキュメントでも構わない誰とでも共有できるし誰でも書き込めるを使って分かったことを共有するって書いてありますね、うんうん、で、まあ、さらにこう保安官のタイプ悲しんでるタイプみたいなものを順番に変えることも効果的だよっていうことが書いてあって、
うんうん、
例えばこう1週目は心を痛める保安官で2週目は気分の悪い保安官、
はい、
3週目は悲しみの保安官4週目は落ち込む保安官、はい、5週目は体に障害のある保安官、うん、というようにって書いてありますね。
そうね、
はい、
これは確かになんか、うん、やってみたいなと思いつつ、
うん、
なんか結構そのモードに入りきるのも結構難しいよなってもうちょっと思うよね。
確かになんか名役者とか連れてこないとですね。
そうそうそう本当に入り込むって難しくない？しかも普段の仕事も多分しないといけないよね。
そうですね。
実際悲しいことがなかったのに悲しいふりをするのって辛いよね。
なんででもなんかでもそういう経験をしたことある人は少なからずいる可能性はあるんで、例えば、
確かにねその時の状態を、
はい、あ、そうですね、そうですね、思い出せるというか感じたことがある人を中心に、
うんうん、
なんか指名してやるとか、まあでも難しいですけどね。なんか今ちょっと思ったのはこのプロセス自体がすごい悲しみを覚ますよなっていうか呼び覚ますよなと思って。
そうそうそう確かに確かに本当だ。
本末転倒。
一人の犠牲で、
あ、そうですね、
100人が救えるかもしれないから。
そうですね。
うん。
まあそう捉えるしかないですけど。
そうだね。
自分の悲しみが誰かの喜びというか。悲しませないことに、はい、うん、ことにつながるっていう。
そうだね。
なんていい人なんだ。
なんていい人なんだろう、ね、ヒーローだ、ヒーロー。
ヒーローですね。
誰にも気づかれないけど、まあ、
そう。でもそうですね、そういう気持ちになってやるっていうのは確かに大事ですね。
そうだね。
ただまあなかなかコスト的にそういうリソース割くのとか結構難しそうですけどね。なんかどう承認を下ろすかとか。
勝手にやるしかないよね、こういうのって。もう、
ああ、そうですね、
うん、なんか実はやってたみたいなね、
ビジネス的な観点でこうどう利益に紐づくかとか、まあそう、なんか結構ユーザビリティ改善これでしますよとか、なんかそういうことでさえ、
うん、
なかなか説得しづらい気がしますよね、
うんうん、そうそう、そなのにこのなんかいるかわからない少人数のユーザーに対しても大丈夫なように設計するしたいので、悲しみ保安官やりたいですみたいな言われたはみたいな、
はって感じですよね。確かに。いやだから、あ、これなんか結構最後の方の結論として言うのがいいかなと思ってたんですけど、
うん、
割とやっぱり成熟したサービスに有効なのかなっていう気はしますよね。
まあ、ユーザー数が多ければ多いほどそれだけ、
そうですね、
可能性が増えるかな
って、うん、はい、
うん、
でかつ、まあ、業界的にはリーダーで、
うんうん、
でまあ UI 的にも多分割とある程度改善されてるっていうか改善しつ、まあ、し尽くしてるって言い方あれですけど、
うん、
それなりにやっぱリテラシーが高くてそういうものをゴリゴリ取り組んでるっていう前提がないと、まあ、なかなかこのレベル感の改善って難しい気がしますよね。悲しみって、ね、
はい、確かに。
キルとかに比べるとなかなかエクストリームなんで。
そうなんだよね。なんか、はい、確かにキルとかでもアングリーに比べてもやっぱり少しなんか優先度が下がっちゃうような気がするよ
ね。そうですね。うん、
うん、どうしても。
そうなんか万人が悲しむんだったらまずいんですけど、
うん、
そうなんかなかなか万人がとはならないですよね。悲しむ。てかまあ今まで紹介した例とかだと、
その悲しませるためのアプリっていうのは基本的にないはずで、
うん、
あるかもしれないけど、まあ、ほとんどはそうじゃなくて、みんなに喜びをもたらすとか、なんかまあ便利な生活をしてもらうためのアプリだったりサービスだったりするはずだから、まあ、全員が悲しんじゃうやつはもうそもそもやばいでどうかしてるよね。それはどうかしてるから、まあそういうのは基本的にないと思うんだけど。
そうっすね、うん。そもそもだって全員を悲しませる設計っ って逆に難しくないですか。
難しいね、どういったものはね。
そうですね、そう、全員を怒らせることはできると思うんですけど、全員を悲しませるってどうしたらいいんだろうって思いますよ、ね、
でもあれかな、なんか原爆ミュージアムとか。
確かに、なるほど、もう
あれは悲しませるためのあれだよね。
そうですね、確かに。
でもな、まあ、その後にちゃんとだからもう二度とやらないでねっていうメッセージがあるから、まあなんか世の中にとっては前向きな存在だと思うんだけど、はい、
うん、
意味もなく悲しませるのはちょっとダメだよね。
そうですね、うん、それがまあ悲しみの保安官の話ですね。
そうだね、あのユーザーが必ず死ぬっていうところでツイッターが、うん、あの、
はい、
うまくやってましたっていうところがあって、一方でツイッターが、自ら自分たちはこれがうまくできていないって言ってるところもあって、それがその機能の乱用みたいなところで、
うん、
悪い方向、悪いように使うユーザーを想定するみたいなところがあって、これはまあ特にそのソーシャル系のサービスとかだと、ユーザー同士がこうやってインタラクションするっていう時に、まあ、その何かを送るっていう機能があったとしたら、それを使ってスパムを送ったり、相手を傷つけるようなことを送ったり、嫌がらせを送ったりっていうこともできるわけじゃないですか、はい、で、ちゃんとそれに対して何かしらの解決策を用意してあげられているかっていうところ、
うんうんうん、
あ、確かにこれ重要だよなっていうふうに思ったんですけど、まあ、なんかこのサービスを使ってどのように、ユーザーが他のユーザーを傷つけることができるかとかを考えたり、それに対してどういうアクションがユーザーは取れるのかとか、
うん、
バンするのはトップダウンなのかボトムアップなのか、
なるほど、
うん、悪用した時にユーザーは何か失うものがあるのかとか、まあ、そういう感じの項目があって、それをちゃんとチェックしていかないといけなく、はい、いけないっていう話で、確かになんか YouTube とかでも、でもなんかこの動画をレポートするとかっていうのはあったりするし、
あと確かにありますね、はい、
Twitter とかでもこのユーザーをブロックするとかっていうのがあったりするし、
うん、
なんだろう、まあツイートをレポートするとかってもあるし、なんかほとんどのソーシャル系のやつってそういう機能が備わってるよなっていうふうに思って、
うん、確かにそうですね、うん、
新しくサービス作るときにそういう機能絶対必要だなっていうふうにちょっと改めて思いましたね。
確かに、なんかあの、なんだろう、ちょっとクリティカルなサービス思いつかないですけど、
うん、
限定的なキーワードが入力できないようになってるとか、なんか例えばセーフモードとかもそうだと思いますけど、
うん、
なんかそういう状態とかはそれはそれでなんかこう対策が打った例なのかなっていう気もしますしね。
ああそうだね、
うん、まあツイッター、そうだ、ツイッターの場合だとなんか書いてあったと思いますけど、うん、なんか例えばクソだみたいな、うんうん、バカだみたいな表現って、まあ、文脈上で結構ニュアンス変わるんじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれを一概に規制することはできないっていう問題がまず一つあったりするんで、
うん、
だからこそこう多分もう少し大枠としてのブロック機能とか、なんか多分そういうのを作んなきゃいけないと思うんですけど、まあ、サービスによってはもうそういうのがダメだみたいなことを規制するケースも多分あるかなと思ってて、まあそれはそれで結構そうユーザーの自由度を奪うっていう点でのリスクもあると思うんですけど、まあ割と限定的なサービスとかニーズに対するものだったら、なんかそういう判断をするのはまあうなずけるというか、
うんうんうん、
っていう気はしますよね。
そうだね、なんかこの本書かれた後に多分ツイッターがどんどんこの辺改善していってるのかなって感じがするんだけど、なんかちょっとそういう人を傷つけるようなツイートをしようとした時に一回なんかアラートが出るんだよね確か。
ああそうなんですね、
モラルに反したことを言わないようにしましょうとかっていうような、
うーん、
なんかそういう感じの文言が出る気がするんだけど、で、ほ
ん
とつい先日マジで昨日とかのニュースで、はい、ツイッターが攻撃的なツイートを政治家がした場合、そのツイートをリツイートすることを禁止するみたいな、
あ、
リツイートできなくするみたいな感じのことをやるとかって言ってて、
はいは
い、どんどんその辺の規制を強めてってるなっていう感じがしてるんだけど、
そうですね、
うん、
なんかあの リツイートって自分が発言したことになるらしいですよ、
あ、法律上。
だからなんか誰かが悪いことを言ってるのを拡散しようとしてリツイートして、その大元の人がすごい悪くて例えば有罪判決になるようなことだったとすると、リツイートした人もみんな有罪判決になるらしいですよ。
やばそれ。
なのでまあそういう意味でも多分リツイートそもそもさせないっていうことがすごい、まあ拡散っていう意味だけじゃなくて法的な意味でもすごい大事なんじゃないかなって今聞いてて思いました、
うん、それすげえ重要な情報だね。
うーん、
マジか、知っててよかった。まああんまりリツイートしないけど、はい、なるほど、それすごいな。
悪用は確かにもうなんかこう想像できないレベルでありますよね。
そうだね、
それそう使うみたいな、うん、まあ特にこう SNS 系とかは難しいですよね。まあ発信するコンテンツ自体ももちろんそうですけど、うん、まあそもそもの使い方を規制するのはなかなか難しいと思うんで。
そうだね。
いやでも確かになんかこう悪用みたいなことをベースに考えた方が、考え直した方がいいサービスって結構あるなっていう気はしますよね。
例えばどういうの思ってた？
あ、例えばなんか何かを予約するようなアプリとかで、
うんうんうん、
まあ、とりあえず予約バーッとして、
あ、
キャンセル料かかんないタイミングとかで、
うんうん、
一気に解除するとか、一個だけ残して。
確かに。
なんかそういう使い方してる人とか多分いるんじゃないかなと思って。
確かに。あ、それで言うとさ、この間のさ、デザインスクランブルさ、
はい、
キャンセルになったけどさ、台風で。
あ、はいはい。
同日の同時間に同じ人予約できちゃうんじゃないかなと思って。
ああ、できちゃうと思いますね、あれ。
できちゃうよね。で、はい、あれでさ、行きたかったけどさ、行けない、参加できないっていう人がさ、いたらめっちゃかわいそうじゃない？
ああ、でもそれは、そうですね。え、全然多分ありえたと思います。
だよね。だってすごい勢いでもう満席やん、あれ。だから、俺とかも全然さ、なんか、もうすぐ完売になりすぎて、あ、満席になりすぎて、はい、あ、なんかこれおかしいんじゃないのってちょっと思ったんだよね。チケットそんなにすぐ完売しなかったのに、なんで席だけめっちゃすぐ満席になるんだろうっていうのが、まあ、そもそものその席の数が少なかったのかもしれないけど、うん、なんか、あのシステムをもう少し、なんとか改善してほしいなと思った。
そうですね。
あのチケットサービスを使わないと、まあ、そもそもの運営コストが異常になっちゃうっていうのはわかるんだけど、
ま
あ、あのチケットサービスの中でもそういうイベント、そういうなんか、なんだろう、大規模フェスティバル的なものを想定して、そういう機能を追加してほしいなっていうふうには思ったし、
うん、
このカテゴリーとか、このフェスに参加してるやつに関しては、同じ時間の同じ日にちではチケット取れないようになってるとか、できないことないと思うから。
そうですね。っていうか、うん、だからそれで言うと、そこまでめっちゃ悪用しようと意図してない感じするじゃないですか、そういうやり方やってる人がいたとしても、
うんうんうん、
っていうところの怖さも今すごい僕感じました。なんか普通にありえちゃうとか。
そうだね、悪気なくね、はい、やってると
か。あ、そうですね、はい、
絶対に安心して確保できるように、うん、まあ本当に北海道から行くから絶対に席取りたいからっつって、めっちゃ早い時間、うんうんうん、もうリリースされた瞬間にチケットバーって全部取って、
はいはいはい、
ゆっくりやって考えようみたいな、
はい、
その間まあどうせ後でキャンセルするからそれで誰か座ればいいでしょみたいな感じの、
うんうんうんうん、まあなかなかそういうのを仕組み上規制するのは難しいと思うんですけど、
うん、
ただまあなんかそうですよね、そういうところに対してもケアできるような、そうですね、ちょっと難しいですけど、解決策は難しいですけど、
そうだね、
うん、まあなんでそう悪用って結構根が深いなっていう感じしますよね、
うんうんうん、
詐欺師とかね、なんかそんな使い方するんだとかっていうのをたまにニュースで聞いたりしますもんね。
確かにいろんなソーシャルの詐欺師いっぱいいるもんね。
いやいますよね、まあ、しかもそれに引っかかっちゃう人もいるんだっていうびっくりもありつつ。
そうびっくりびっくり。
このショーで気になったことある。あとなんか機能開発の優先順位を考えようみたいな話は、まあ、これなんか悲しみっていう軸とはちょっとと違うんですけど、まあ、シンプルになんか紹介してもいいかなと思ってて、
うん、
そのプロダクトの、まあ、開発とか、まあ、その課題の改善みたいなフローの中で、うん、じゃあそれぞれの案件とかタスクみたいなものをどういう先順位つけて実行していくかみたいな時に、
うん、
まあ、二軸で考えてることが多いじゃないですかみたいなことが書かれていて、うん、で、まあ、一つの軸は影響を受ける人の割合が多いか少ないかっていうのを4段階で、表していて、でもう一つの軸は使用頻度ですね、
はい、
まあ、どちらもなんていうんですかね、こう もっと別の指標ももちろんあるじゃないですか、ユーザビリティ的にどうだとか、あとまあビジネス的にどうだみたいなっていうところよりは、割とこう多分ユーザー目線っていうか影響を受ける人使用頻度なんで、まあユーザビリティに関してっていうところだとは思うんですけど、
うん、
はい。でまあこの表だと影響を受ける人の割合がごく少数の人、何割かの人、ほとんどの人、全員っていう4つの軸であって、うん、
はい、
で使用頻度の軸の方では毎回、ほぼ毎回、時々、ほとんど使わないっていう順序があって、でまあもちろん毎回全員使うっていうところが一番優先順位高くて、
うん、
ごく少数の人がほとんど使わないっていうところが優先順位が一番低い、
うん、
っていうことをベースに結構こう優先順位判断してることが多いんじゃないかっていうことが書かれてるんですけど、
うん、
何が言いたいかというと、まあ、この軸で判断すると今言ったような悲しみの例とか、
うん、
最悪な事態みたいなものっていうのは意外と、拾いにくいから注意が必要だよみたいなことが書いてあって、
そうだね、うん、
まあその誰かが傷つくことだったり殺されることみたいな場合はたとえ発生の確率がほぼゼロでも、うん、その対策っていうものを必ず最優先にしなくちゃならないよっていうことが書かれてます。
そうね、すごい少数でもね、はい、インパクトがすごいから ね、 そうですね、
これはでもそう割と盲目的になりがちだし、
うん、
なんか そもそもその事案がこう誰かを殺す可能性を秘めてるっていうことに事前に気づけていれば多分相当優先順位高くこの指標に当てるまでもなく対応すると思うんですけど、
そうだね、
まあなかなかその状況に気づけてない状態で判断しちゃうと大変なことが起こる可能性があるよっていうことですよね。
そうだね。
でもなんかあのなんですかね、我々が携わるようなこう IT サービスみたいなものってなかなかそういうことを考えないというか、まあ、直接結びつかないケースが多いと思いますけど、
うんうん、
まあ、最初のこうキルの人を殺すの章で紹介したような割とそもそものプロダクトとかサービス自体が人のちょっと間違えた人のうちに関与するみたいなものに関して言うと、うん、結構ありがちなのかなっていう気もしますし、
ね、
例えばまあ車のなんか1UI とか、
うん、
1パーツとかなんかそういう話だったら意外と気がつかないレベルでなんかそういうこと起きたりするケースはあるなっていうところは納得ですよね。
確かに逆に車とかはもう人がめっちゃ死ぬあのツールだから ほとんど全ての要素に対して
まあ確かにそうかもしれない、
ね、死の要因がありそうだよね、
うん、っていうかで、
うん、
必ずそのチェックはかけそうですよね。
かけそう、めちゃくちゃ念にやりたってそう、うん、でもしかしたらでもそれよりもみんなが作ってるようなアプリとかそういう中にもそういう人の死を招いてしまうようなリスクっていうのが潜んでる可能性もあるから、
うん、
なんか自分のアプリは直接人の生死に関わってないから大丈夫だろうっていうふうに思っちゃうのもかなり危険だよね。
確かにあるのかな、
あるかもしれないね。
ないとは言い切れないですね。
ないとは言い切れないよね、まあどう、
はい、っていうかまあ全然ありますね、それで言ったら
全然ありえるよね、
はい、全然ありますね、アリエルは
いろんなマジでもういろんなケースありえるからね。
はい、ありえますね。っていうかそうっていうかむしろ全然ありえるわ。全然ありえますね。
全部のアプリで多分ありえるんじゃない？だから一つの絶対これ人のあの命に関わらないっていうサービスを選んでみて、でもそのサービスを使って人が死ぬ方法って多分なんか思いつきそうな気がする。
いや思いつきますね。確かに。
思いつきそうだね。それ考えるの結構クリエイティビティが磨かれそうだね。
確かにそう
かなりちょっと謹慎な遊びだけど。
いやで、まあ、でもなんかなんていうんですかね、もちろんユーザーリサーチみたいなものをして、
うん、
その確からしい統計的に確からしいデータを得るとかっていうことはすごい大事だと思うんですけど、あとまあ潜在ニーズ的な、
うん、
でもまあやっぱりデザイナーのスキルとしてそういうものをやらずに想像できるとか仮説を立てられる能力ってすごい大事だと思うんで、
う
ん、
そうだね、
はい、だからそういう意味でもすごい大事だと思いますよ僕は。
そうだね、確かにちょうどそれっぽいこと書いてあったね、あの第三次ブレインストーミング、それちょっと和訳すると何て
言うの、あ、はいはいはい、破滅のブレインストーミング、
破滅のブレインストーミングか、
はい、なるほどね、和訳になってます、
うん、これはあのどういうものかっていうと45分間かけてなるべく大人数でやる なんかエクササイズみたいなやつで、まあ、このサービスを使って起こりうる最大の大惨事を想像するっていうブレスト、うんうん、でなんか多分それをやると多分何かしらの方法で人は死ねるなっていうふうに分かると思うし、うん、で、あともう一個あったのが通常のユーザーテスティングのシナリオを変えるっていうので、これ多分2回目、最初の回でも話したかなと思うんだけど、普通の、まあ、ユーザーテスティングって結構ニュートラルな状態でやられるんだけど、
うん、はい、
そうじゃなくって何かしらの制限を設けたりして、テストすることによって、
うん、
だからちょっと違う結果が見れるんじゃないかっていうところで、うん、例えば、5分以内で終われば、どこどこに5ドル寄付しますよっていう情報を与えて、
うんうん、
そうすると、うん、まあ、早く5分以内に終わらせたいって思うから、ちょっと急いで操作することになるから、
うん、
まあ、ゆっくり、ニュートラルな状態で落ち着いてやる状態よりは少し違うことになる可能性がある。あとは、まあ同じような感じだけど、3回までミスクリックが許されますとか言ってて、まあ、それ以上だと何かしらペナリティがあるとか、あなたがこの操作を完了するまでどれぐらいかかるか、時間を計りますとかっていう情報を与えて、ちょっとプレッシャーを与えるとかね。っていうことをすることによって、ちょっとなんか、よりストレスレベルを上げてのテストができるようになる。
いや、確かにありますね。っていうか、実際の環境を、考慮してとかって考えると、
うん、
確かになんか想定してる使い方絶対してないよなみたいな時ありますよね。
あるある。
まあ、例えば仕事中になんかサービス使ってて、
うん、
でなんかふとこう同僚に声かけられたからそっち側の話熱中してサービス戻った時とか、
うんうんうんうん、
その時ってなんかもうかん例えばそれを1時間ぐらい話し込んでたとすると、
うん、
そのサービスを使ってたっていうことに対して1時間のブランクがあるみたいな想定ってまあほぼしないじゃないですか、ユーザーテストとかで。でまあそれで戻ってきたら、まあ、例えばタイムアウトしちゃってて次読み込んだらまたゼロからやり直しとか、
うんうんうん、
はい、まあそれはなんか割と離脱するっていうケースとしては想定してると思いますけど、なんか例えばそういうこととかって割と茶飯事に起こる話ですし、日常茶飯事で、ね、はい、
あとなんかお店のアプリがあってそれの QR コードを見せてなんかポイント貯めるとかっていうのがあった
んですけど、うんうんうん、
あれとかで QR コード出し方がすぐに分かんない時って、はい、分かんない時とかってよくあると思うんだけど、
はい、
なんかそういう時になんか後ろにすごい長い行列ができた時に、
うんうん、
早くしないとっていうのに、
うんうんうん、
なんかそれで焦ってなんかミスタッチして QR コードっぽいアイコンを押したら QR コード読み込む画面が開いちゃったりとか、なんか俺ユニクロのアプリでそうなっちゃうんだけど毎回、
あー、なるほど、
ユニクロのアプリでなんか会員証っていう下のメニューからツールバーから押さないといけないのに、なんか右上にある QR コードのアイコンを押したら、はい、なぜか QR コード読み込む画面になっちゃうんだよね。
あ
れいつからもわかんないけど、なんか時間がっていう感じ。
あ、そうですね、はい、うん、でまあいっかみたいな、ちょっと次までにちゃんと覚えとこうみたいな、
まあ、そう
でもそんなでも覚えてないんですよね。
そんな頻繁にユニクロ行かないから別に。
はい、いや、わかります。
うん、
そんな、そう、ユーザーってサービスに対して前のめりで扱ってくれないケースの方が多いと思うんで、
そうだね、
まあ、めんどくさいというか、
うん、
なんでそういうことを前提に考えておくとか結構大事ですよね。
うん、
いや、このケースもすごい、めっちゃわかりますね。いや、うん、基本ストレスかかってますよね。
基本ストレスかかってるかね。そんな落ち着いてなんかアプリをゆっくりまじまじと見ることなんかあんまなくて、なるべくもうなんかよくわかんないものは押さない、分かるやつだけ押すって感じだよね、なんか。
いや、分かります。、うん、いや、本当にもう無意識的に注釈とか読み飛ばすし、
うんうん、読まないよね。
読まないっすよね。
うん、いや、本当にやばい時、なんか本当にこれ読まないといけないなっていう時だけ読むけど、
うん、
なんか注釈書いてあっても、いや、それ文字で出すんじゃなくて、もっと強制的に、やばいやつはもっと強制的にストップかかるはずだからいいやと思って読まずに OK する。それなんか、
わかります。
で、めちゃくちゃなんか、自分勝手とか、その、あれだけど、ちゃんと、これぐらい読み飛ばしても、何も問題が起きるぐらいに設計してないと、ダメでしょって思いながら、何も読まずに進んじゃう、俺は。
でも、めっちゃわかります。
わかる。
いや、そういう人の方が多いと思いますけどね。
だよね。なんか、それでミスっても、いや、説明に書いてあったからって言われても、いや、そっちの設計が悪いんでしょっていう風な気持ちになっちゃう。
いや、でもなんか多分そういうものの信用度とか信頼度がやっぱいまいち上がりきらないから、高齢者とかがそういうネッ ッドを使うのを怖がるとか、まあ今は結構減ってきてはいると思いますけど、
うん、
なんかそういう風に感じちゃうとかっていうのはすごい納得がいきますよね。
そうだね。
なんか結構人と話して対面でさえそういうことってすごい起きるのに、
うんうんうん、
よりネットとかってなると顔も見えないし、うん、なんか困った時どうしていいかっていうことをさらにまた自分で探さなきゃいけないし、
そうだね、
うん、なんか人だったら、まあ、聞けばとりあえず対処の仕方とか教えてくれますけど、まあ、そうじゃないっていうこととかを考えると、うん、まあ、なかなかやっぱり、うん、てかむしろよく現代人はそれに慣れてるよなっていう気もしますしね。
本当だね。
まあ、多分そういうものだっていうことに気づいてしまうとむしろ楽になってきてるのかもしれないですけど。
確かに。
そう、なんかそれを、あ、そうですね、うん、はい、
感じで、
それを乗り越える、乗り越えたっていう人類の進歩もしかしたらすごいかもしれないですね。馬力が
割り切るみたいな。
あ、そうです、そうです。特にまあ本当ここてか20年前ぐらいにインターネットサービスで初めて通販を買った人たちというか、そういうものを最初に使った人たちとかっていうのは本当にこれ届くのとか多分思いながら使ってたじゃないですか。絶対
そうだそうだ、懐かしいね。その時代懐かしい。
はい。うん、そうだ、そういうなんていうんですかね、ものを開拓してきたユーザーたちのなんか恩恵を我々は感じながらサービスで使わなきゃいけないかもしれないですよね。
そうだね。
いやー、面白いですね。
面白いね。
うん。
あとさ、ちょっと、この本には書いてなかったことなんだけど、他になんか、そのユーザーを悲しませるケースってないかなっていうところで、またちょっと別のポッドキャストで聞いた話なんだけど、
はい。
ポケモン GO の話なんだけど、確かロシアかな？ロシアかどっかにあるホロコーストミュージアム。っていう、
はいはいはい、
ところで、ポケモン GO のドガースかな、あの、毒ガスのやつが普通にいるっていうのが、あのツイッターでめちゃくちゃリツイートされてて、その、まあ、ホロコーストミュージアムはその毒ガスによってあの虐殺されたような人たちの、その、原爆ミュージアム的な感じのものだから、そこに毒ガスがいるってどういうことみたいな、関係者からするとすごい悲しい体験だろうなっていうのが、最低だよね。
そうですね、そうですね、確かに、うん、まあ、あ、でもそれって確かになんか日本でもありえそうですよね。戦争の跡地とかにそういうのが出ちゃったりとか、
そうそうそうそう、なんかね、あと、まあ、その意味にめちゃめちゃ、はい、ちなんじゃうやつ
とか、確かに、っていうかそれ全然ありえますね。なんか例えばですけど、うん、事故で子供を亡くした人の事故現場でそういうの出たりしたら、ね、まあ、まさにフェイスブックの例みたいな感情になりますよね、うん、
なるね。
自分はただ楽しくポケモン GO がやりたかっただけなのに、
うん、
うん、
なんかね、深い意味で捉えちゃうというか、
うん、
で、あ、ちなみにポケモン GO で言うともう少しあって、無邪気な子供たちがそのアメリカのすごい治安の悪いエリアにポケモンを求めて行っちゃったりして、でそれでなんかあのリンチされて携帯盗まれてみたいなことがあったり、まあ、立ち入り禁止の場所とかに勝手に入っちゃって、工事現場で結構危ないし、普通にそれで人死んだりする可能性も全然ある。っていうリスクもあるから、ちゃんとそこの辺の整備というか。うん、
いや、確かに。難しいっすね。
でも結構やってるはずだけどね。やってるっぽいけど。
ああ。
うん。本当にしっかりしないとやばいよねっていうところ、ね。
そのスラム街みたいなところの扱いはちょっとでも難しそうですよね。
そうそうそう。逆にそこにポケモンを完全に排除しちゃうと、そのスラム街に住んでる子供たちにとってすごいアンフェアというか、めちゃくちゃ悲しい体験になるから、
そうそうそうそう、はい、
除外された感じになっちゃう。
そうなんですよね。だから、まあそうですよね。難しいっすよね。
むずいね。それ以外にも、スナップチャットっていうアプリがあるんだけど、なんか LINE みたいな感じなんだけど。
なんかあの、顔とか加工したりする。
そうそうそうそう。
のに特化してる系ですよね。あと、
ね、
消えちゃうんでしたっけ？
そう、すぐ消えちゃうの。セキュリティが万全というか、ある意味、自分でも見れないみたいな感じだったと思うんだけど。
うんうんうんうん、
まあ、スナップチャットで顔をこう、ちょっと盛るというか、目を大きくしたり、うんうん、顎をシャープにしたりっていう加工をずっとしすぎて、本当に自分が受け入れられなくなるっていうか、
うん
う
ん
う
ん、
っていうのを、スナップチャットディスモーフィアっていう、もう、病名が、うん、あって、ディスモーフィアっていうのは、日本語だと身体集計障害っていうらしいんだけど、
うん、
なんかその自分に対する自己価値観みたいなのが すごい下がっちゃうみたいな、
うん、
自分の体や美臭に極度にこだわる症状である。
ああはい、なるほど。
っていうのが、そのスナップチャットのをやりすぎて整形をする人たちがめっちゃ増えてるらしいんだよね。でその整形にそのスナップチャットで加工した自分の顔の写真を持っていくらしいの。っていうのとかも、本来生まれ持った自分の顔にありがたみを持てないというか、それって悲しいことじゃん。別にそれがなかったらそんなこと思わなかったかもしれないのに、スナップチャットがのそういう機能があったせいで、なんかそういうスタンダードが勝手に上げられて、自分の中で自分はもっと美しいはずだみたいな感じの意識になって、そもそも美しいとは何かみたいなところもあると思うんだけど、それも一つあると思うし、あともう一個、これは全く関係ないんだけど、デジタルデトックスっていう言葉があるじゃん。
あ、はいはい。
まあ、Facebook とか Twitter とかやってると、なんかちょっと虚しくなってくるというか、はい、なんかそのなんだろう、はい、虚しいっていうか、その嫉妬的な感情が強くなって、うんうん、他の人が羨ましくなりすぎて、ちょっとなんか離れたくなるっていうのも、そういうことを感じてる人がほとんどらしいんだよね。その特に若いミレニアル世代とかっていうのはもう小さい頃からデジタルのものに接してて、ソーシャルネットワーキングサービスとかっていうのにすごい使い慣れてるじゃん。だから、うんうん、そういうのに使い慣れてない大人より体制がついてるんじゃないかっていうふうに思って研究されたんだけど、実際は逆にそういう若い子の方が困ってるらしいんだよね。その、逆になんかその人生経験が浅いからどう対処すればいいのか分かんないとかっていうのもあったらしくて、ちょっと鬱っぽい症状になっちゃう。で、もうそういうことが起きてる時点で、もう SNS 全体として割と悲しい体験になってるのかなっていうのもちょっと思って。
あ、そうですね。あ、僕も今、うん、そのスナップチャットの例を聞いてる時にもまさにそれを思ってました今。
ね、は
い。そのいわゆる、まあ僕もこの言葉自体あんま好きじゃないんですけど、うん、SNS 疲れと呼ばれてる。
うん、そうだね。
やつらはまさにそうだなって確かに思いました、
ね。うんうんうん。そうそう。みんな。ちょっと自分の人生を持ってさ、投稿して、
やっぱそう、つながれる価値とつながったからこその弊害とかっていうものは、
うん、
まあなんていうんですかね、そのメリデメみたいな話としては、うん、まあしょうがないというか、
うん、
しょうがないとは思うんですけど、とはいえそう、なんか今までそうじゃなかったがゆえに、
うん、
副作用みたいなものが起きちゃうのはしょう、うん、まあ悲しいことではありますよね。確かに。
そうだね。
まあ、難しいな。
だからこれはどう対処すればいいのか全く分かんないんだけど、まあ、Facebook とかそういう SNS や SNS でやっぱりそのユーザーに何回もこうやって生活の一部になるっていうことを目指して、すごい頑張ってそのリターンレートとかを上げてるわけだから、でそれはそれでそのビジネスとして当たり前のことで、なんだけどね、その、それに染まりすぎるとユーザーが鬱になって良くないっていうね。
まあそうですね。だから結局なんかユーザー SNS のユーザー離れのサービスがこう結構プラットフォームが時代によってポンポン入れ替わるじゃないですか、
うんうんうん、
そのきっかけとなってるのがまさに全部それだなっていう感じしますよね。
ああそうなのかもね。確かにな
んか
Facebook 疲れたから次のプラットフォーム行くみたいな、
は
い、
あそうですそうですそうです。でもまあインスタでさ今もう疲れちゃってるから、
うんうんうん、
ストーリーとかなんかそういう機能に切り替わってきてるじゃないですか、う
ん、確かに確かにな。なんかインスタにどんどん人が流れ始めた時ってなんかインスタはやっぱちょっと雰囲気が違うとかっていう、なんかやっぱり Facebook はすごい自慢的な感じだけどインスタはそうじゃないとかっていう風に言ってる人いたな。
でも結局その Twitter とかでも新しい、うん、なんていうんですか、最初やり始めてそこまで自分が知ってる人たちがつながってるわけじゃないですけど、
うん、
どんどんこうサービスが成熟していくにつながってツイッター上でつながる人もまた増えてくると、うんうん、またそこで自由度が効かなくなってくるし、
そうなんだよね、うん、
で疲れたっつって違うプラットフォームに乗り換えるみたいな。
そうだね。
ここでまた俺は新しいコミュニティを形成していくんだみたいな期待を持ちながら新しい環境に行くみたいな。
本当だわ。俺もそうだわ。よく考えてみたら全然例外じゃねえわ。でもな、途中から俺もなんか SNS あんまり見たり投稿したりしなくなったんだけど、
そうですね、うん、いやでも分かります。なんか知らない人とつながってる つながってるっていう事実こそが結構やっぱ SNS の一番のいい点というか、
うん、
だなっていうのをすごいツイッターとかインスタで僕は感じますね。
あ、そうだね、う
ん、はい。なんでツイッターとかも割と今ビジュアカっぽくしちゃって、
うんうんうん、
もちろん向こうからは自分のことを見れるようになってるんですけど、自分は別にもうなんか昔の友達とかは一旦全部もフォロー外して はい、それよりはこう自分が得たい情報だけ、例えばデザイン周りのことをつぶやいてる人のアカウントとか、なんかそういうのだけ残してうまく活用するとか、
うん、そうだね、わかるわかる、はい、俺もなんか Facebook とかもそうなってきちゃってる感じがして、なんか Facebook っていいねをした人のやつがどんどん優勢的に出てくるじゃん。
あ、そうですね、はい。
だからさ、昔の友達とかのやつが全然出てこなくて、逆にそれはちょっと困ったりするんだけど、 Facebook にアップしたのに全然俺見れてないみたいなね。で、基本いいねするのってやっぱりそういうなんか仕事絡みの、まあ、デザインに関する情報を発信してる人とかのやつは、しかも知らない人だったりするから、あんまり詳しくは。だからなんかその人に対して、いちいちその人のプライベートの写真が上がったとしても、ちょっと嫉妬みたいなものって全く起きないんだよね。
はい。
なんか比較対象いないから。
いや、わかります。
うん。だからそういう人たちのやつばっかりいいねしたら、基本的にもうそういう人たちだけになっちゃってて、自分の身内の人の投稿全然出てこないけど、自分が好きな人たちだけの、そういう存在の人たちのやつだけが出てくるみたいな。で、割とツイッターも似たような感じで、ね、なんか俺も、一時期、まあ、誰でもなんかフォローしまくったりした時があったんだけど、その時はバンドアカウントだったんだけど、なんかもう誰がいるのかわかんないし、なんか昔の友達もいつつ、仕事の人もいつつ、バンド好きでいてくれてる人もいつつだったら、なんかもうどういうことを発信すればいいのかわかんないし、なんか全員に対して、何語で喋ればいいのって感じだし。
確かに。いろんな意味で、
そう、
文字通りの何語もありますしね、鶴田さんの場合は。
あるし、敬語タメ語もあるし、
うん、
あの目上の人が入れた中でタメ語でツイートするの結構気になるし、自分的には。
わかります。僕はだそれで言うと Facebook はもう完全に電話帳代わりですね。
あ、そうそう、でもう電話そうなん
だよね。はい、電話帳ですね、完全に、
うん、だからもう本当に重要な情報だけを発信する。で、なんか自分のライフアップデートなんか別に誰も気にしないだろうし、誰も知らない方がいいんじゃないっていう感じ。だからどこどこ行ったとか何食べたとかっていうのはむしろ誰でも教えたくないし、本来そうじゃなかった。
うん、そうっすね。っていうか、
プライバシーじゃん。
そうですね、そうですね。うん。
私なんか妬まれたくない、絶対に。
いや、でもなんかその感覚をまあ持ち合わせてない人も全然いるかなっていう気はしますけどね。
多分、でも俺も昔は結構承認欲求みたいなのが、そういう言葉すら知らない時とかはなんかやっぱり承認欲求が出てたなと思って、昔の投稿とか見ると、うん、めっちゃ承認欲求やんこれって思ったりするんだよね。
いや、でも分かります。
5年ぐらい前のやつとか見ると、はい、痛いなって思ったりするんだけど、でもなんかどっかで徐々に気づいてきたというか、あ、なんかやだわこういう風に、なんか俺が他の人のその身内の人の投稿を見て羨ましいって思う時があったら、俺はそういう風に思われたくないなと思ったんだよね。
いやー、でも分かります。
だからなんか羨ましい、なんかいい体験をしてる時は誰にも見せびらかしたくないし、誰にも見せない、聞かれるまで言わない。
いやー、そうですね、
うん、
分かります。なんか誰でも享受できるものを発信するというか。あと、もうそれかもうかえって逆にこう超プライベートなこととか、なんかそういうことの方が、なんだろう、その変に人の感情を逆なですることはないですよね。
そうだね。なんか面白いこととか、はい、次は面白い出来事だったとかっていうのがなんかいいなと思うんだけど、絶対ポジティブな意味でしか受け取れないぐらいのレベルのものだったら投稿してもいいかなって思うんだけど、あとなんだろう、そのこの人自分の知識を自慢したいだけじゃんっていうふうにも思われたくない。だからなんか、
そうですね、
このポッドキャストも、だからなんか全然人に言えないというか。
ああ、はいはい。ああ、でもわかります。
全然告知できないんだよね、記録は。
うん。
本当にめちゃくちゃ信用できる、この人は俺に対して妬まないだろう、絶対にっていう風な人たちにしか、教えられない。このポッドキャストのこと。あとその、なんだろう、こいつ別に大したことないくせに何偉そうに言ってんだ、みたいな感じのことを、言いそうな人にも教えられない。
確かにそうっすね。いや、だからそれで言うと僕多分後者はなんか割と別になんかそれはもう言ってりゃいいやって思ってるタイプなんですけど、なんかそうネガに思う人にかネガっていうかその悪く思う人に関しては別に悪く言わせとけばいいと思ってるんですけど、 ただなんかこう、うん、後ろめたい気持ちにさせちゃうような場合は確かにちょっと気遣えます、ねうん、
ああなるほどなるほど。
そうなんかそう攻撃してくるやつに対しては別になんか別に自分が傷つかなければいいかなって思ってるんで。
でもさその人と一緒に仕事する可能性がある時とかって結構
あまあそうですね、あそうですね、確かにそれは気になりますね。
そういう存在で知らない人だったら全然いいんだけど、
はいはい、
むしろ知らない人の意見なんて別になんどう思われてもいいしとかも、
うん、
あのあなたこそその自分のこと全く分かってないはずだからっていう感じで、
うんうん
うん、
確かに。だからまあ前職とかには誰も言ってなかったしね、ほぼ、
うん、
あてかそう本当周りの人にしか言ってなかったというか、すごい信用できる人たち。
そうそうそう、めっちゃ近くの人は言えて、あとめっちゃ遠い人も言えるんだけど、
あそうですね、はい、
その中間の人に言えないんだよね。
はい、中間の人言えないですね、うん、
中間の人言えない、だから、SNS で告知するとその中間の人が大量にいるからめっちゃ告知しづらい。
いやわかります。いやそうなんですねそれで言うと、
うん、
なんかその密なコミュニケーション取りたい時ってもう to、うん、じゃないですか。まあいわゆるメッセンジャー使ったりとか LINE 使ったりとか、
うんうんうん、
だからなんかもう本当それでいいなっていう気がするんですよ ね、
そうだね。
なんて言うんだろう、はい、っていうかすごい LINE ってすごいなって思うんですよね僕
確かに
LINE かそうじゃないかみたいな、
うんうん、
でもそうじゃないっていうのはよっぽどの目的がないと多分外に発信しないしみたいな、
うんうんうん、そうだね。
あでもなんかそう考えると結構このポッドキャストをやる意義みたいなところもなんかなんて言うんだろう、ちゃんと考えた方がいい気がしてきました今
どういうこと。
あいやなんかこれを聞いて悲しむ人いるかなとか。
あ確かにね
もう配信しちゃってますけど
そうだな、悲しむ人ね、確かに、うん、誰かのことをあの除外したり罵倒するようなことは言わない方がいいかもね。
そうですね、
ある特定のこれやってる人ダメっしょみたいな感じのこと言わない方がいいかもね。
うーん、まあ、でもなんかそれで言うともうそもそもまあポッドキャストっていうプラットフォーム自体の問題かもしれないですけど、
うん、
まあ、例えば耳が不自由な人とかはこのサービスの恩恵を享受できないじゃないですか、
うん、確かに。
とかなんか、はい、そういうことを考えると、まあまあそれ言い出すとキリないんですけど、
まあね、アクセシビリティ考えるとねポッドキャストは非常に良くないよね。
まあそうですよね、なんかすごい話が右往左往してます。
確かにな、もう悲しみのとこに一瞬戻りそうになったけど戻んなかったね
もう最終的にソーシャルの話で。
そうだね、
まあまあでもなんかそのソーシャルの話とかもポケモン GO の話とかもそうですけど、
うん、
割となんて言うんですかね、自由度が高いサービスとかなんかそういうものに起こりがちですよね、うん、こういうケースって。
そうだね、
そうなんか地図とか確かにそうですしね、なんか広いものに対してはよりまあ起こりがちだし、まあ、そういうのちょっと気にしすぎてもしょうがないみたいなケースも多分いろんなエクストリームな例が多分めちゃめちゃ出てくると思うんで。
そうだね、
だそういう意味で言うとなんかそう今日紹介した事例っていうのは相当難しい例だと思うんで、
うんうんうん、
多分これ聞いてる人たちはもう少しこうターゲットとか、まあ、サービスの内容とかが絞りやすいサービスに携わってる方っていうのは、
うん、
あのちょっと意識するだけで劇的に改善する可能性を秘めてることがもしかしたら多いんじゃないかなっていうのをちょっと最後感じました。
そうだね、まあ、これも悲しませるだけじゃなくてその悲しみすぎて鬱になって自殺するっていう意味ではキリにつながる可能性もありますからね、
うんうん、そうですね、うん、いやまあでも一人でも多くの人を喜ばせる仕事をしていきたいですね、うん、デザイナーは、
うん、そうだね、
そういう人でさえクスッと笑っちゃうような、
そうだね、
はい、夢を描ける仕事を、
はい、ぜひそうなっていきましょう皆さん
という感じで、はい、無理やり結論出したけ
どそうだね
悲劇的なデザイン
の、はい、あ、はい、思いましたね、はい、
第4章の悲しみパートでした。
はい、ありがとうございます。
じゃあ最後に一押し
ある
今日は、
うん、
はい、あちょっとなんか調べてて面白いなと思ったやつがあったんで、
ほうほうほう、
なんか最悪の UI を体験できるウェブサイト、
あ知ってる、
あ知ってますっていうのをなんか 某デザイン会社が制作したらしいんですけど、
あれ某デザイン会社、ユーザーインヤーフェイスだよね。
あ、そうです、そうです、それです。
あれ、どこが
ユーザーインヤーフェイス、
有名なとこなの、作ったのって。
いや、どこですかね、ちょっと、いや、今あのまとめの記事を見てて、デザイン会社が制作っていうのが書いてあって、
あ、そうなんだ、まあ、はい、やばいよね、
やばいですね、これ。多分使っていただけると分かると思うんですけど、
信用の使いにくい。 アドレスとか分かる、
はい、もうそのままユーザーインヤーフェイス .com ですね。 user インヤーは inyer ですね。インヤーフェイス face.com です、
ね、これはでもやばいよねイエスと次のページがめちゃくちゃ分かりづらくて、ノーが超でかいとかね、はい、まず最初に。
そうそうそう。
ノーしたら済みなくて、あの、ちゃんと最後までいけるかっていうね、最後に行き
なかった。そう、そうなんですよ。
途中で諦めちゃった、俺。
いや、僕ももう、最初で結構諦めましたよ、最初。
ね、最後あんのかなって感じだ、俺。はい。いつ終わるんだ、これ、そういえば。やったことないわ、最後まで。あー、むずい。絶対最初戻っちゃう。謎すぎるよね、このサイト。
謎ですね。
やばい。
いや、これ、あの、
こういうの、最近、ほぼ見たことない、俺。
あ、いや、そうですね、
見たことないよ、
はい、いや、これ、いや、多分今あの、うん、僕と通田さんは最初のページのクリアの仕方を分かってると思うんですけど、
うん、
それ多分分かってない人、そもそももうそこから次のページに進めない気がするんですよ。
確かにね、そもそも始め方も分かんない、
はい、あ、そうそうそうそう、そうだと思います。なのでぜひちょっとそこも今多分まだ話してないんで、
そうだね
あの、それさえもゼロから体験してもらえると、
やってみてください的な。俺は一押しは、これ一押しっていうか変な話なんだけど、あの、はい、台風19号どうだった？
あ、そっか、めっちゃ雨降ったエリアですか、もしかして。
そうそう、やばかったよやばくて、あのヤフーの、あ、ツイッター、
はい、
リアルタイムトレンドで1位になったんだけど、うちの近くの川が、
はい、はいはいはいはい、あ、いや、僕ちょっとあの場所とかは出さないですけど、
うん、
雨降ってるそのマップとかその地名とかを見て、うん、あれ、これ通田さんやばいんじゃないって思ってましたよ、すごく。
その、急上昇1位になった写真があってさ、
はいはい、
あのそこに、あのそこのどっかにうち写ってますから。
あ、そうなんですそれはやばいですね。
なんだけど、うちは、まあ、全然無事だったんだけど、
はい、
完全に無事だったんだけど、あのすぐ徒歩圏内の川がめっちゃ氾濫してて、で次の日にちょっとみんなで車で川沿いを確認しに行ったんだけど、普通になんかめっちゃ傾いている家とかもあって、あの下の地盤のところをこそ川にえぐられて、その分その家の下の土が半分になくなってるから、
はいはいはい、
家がドンって45度ぐらいに傾いてる感じ。
え、それって、
うん、
鶴田さんの家は川より高かったから大丈夫だったんですか？
あ、そうそう、川より高かった。
あ、いや、それ良かったですね。
うん、川沿いはすごかったね。なんかグラウンドとかが、川沿いにあるグラウンドとかあって、そこがもうバーベキュー場ぐらいに石ゴロゴロになってて、なんかもう普通に川辺みたいな、なんかあれ、こんな広場あったっけって思って、最初こんな石がいっぱいある広場あったっけと思ったら、なんかこうグラウンドだわってなって。
やっぱここ数年って言い方が正しいのかどうか分かんないですけど、うん、どんどんやっぱりただごとじゃなくなってきてますよね。これ前回も話した気がしますけど、
うん、
なんかそれはすごい感じますね。
温暖化なのかね。
うん、いや、まあ僕はあの家選ぶときにめっちゃ地形図を見て住むとこ決めるタイプなんで、
うんうん、偉いね、偉いって、はい、まあ確かにそれ気になるよね。水害どうなのかっていうのは気にするよね。
そうです、はい。なんでまあ僕は絶対に湿地帯には住まないって決めてるんですけど、
うん、確かに、
あのもうブラタモリ見まくると、
うん、
本当に川の近くとかは住めない
ブラタモリって何
ですね。あ、ブラタモリってあのタモリさんが NHK でいろんな街をブラブラする番組があるんですけど、
うんうんうん、
それがめちゃめちゃ地理とかに特化してるんですね、地理とか歴史に特化してるような番組で、はい。でまあ、よくその石とか見ながら、
うん
まあこの石があるってことはこういうこうこうこういう地形で、それって多分こうこうこういう感じだったから、例えばこういうふうに街は発展してきたんだなとか。
すごいね、
はい、
めっちゃ素敵だね。
いや、そうなんですよ、めっちゃ人気番組ですよ。 で、まあ普通に例えば山とかがなんでその山ができたのかとか、なんかそういう回とかもあって、まあ前回の土曜日は浅間山、群馬にある浅間山の噴火活動についてとかっていうのがもうそもそもテーマだったんですけど、はい、なんかそういう回もあったりとか。
へえ。
で、はい、それ見てると結構なんていうんですかね、大地の重要性とか、川とか、まあ、湿地帯っていう言い方が正しいか分かんないですけど、そういう埋め立て地とかなんかそういうところが、まあ、どうやって整備されてきたかとか、なんかそういうものの歴史がやっぱ見えるんですよね。
なるほど。
はい、なんで、まあ、僕はできるだけそう地形図ちゃんと見て、ここは、まあ、昔からだ安全な土地だったかどうかとか、
それすごいね、
はい、っていうのを結構確認して、
マジか、
家の場所とか決めるんですけど。
そんな、そこまでやったことないな。もうなんか不動産屋さんにこの辺どんな感じなんですかっていうふうに聞くぐらいしかやってないから。
それで言うと、スーパー地形っていう地図アプリがあるんですけど、すごい、もうこの台風のタイミングでまた十何人ぐらいにこのアプリを勧めた記憶があるんですけど、
そんなに
、はい、
すげえ、俺には勧められなかった
ごめんなさい
最も進めるべき人に進めてないじゃないですか。
なんかスーパー地形っていうアプリがあるんですけど、これどうやってリンクを送ればいいんだろう。
あった、スーパー地形。
あ、ありました。普通に多分 Google とかで画像とか見てもらうと、まあシンプルにもう高さが分かるんですよ、今の自分がいる標高の高さとか、あと、まあ、等高線的な、まあ普通に立体地図っぽく、高いとこ低いところとかが分かったりして。
おお、すごいね。
でこういうの見ると結構こう川がどれだけ暴れてっていうのは、なんかこう左右に触れながら地盤を削ってきたかとか、なんかそういうのも分かるんですよね。
なるほど。
はい、だからそのくらいまではもしかしたら浸水する危険性があるとか。
すげえ。
はい、なその川の流れてくるルートとかを上流から辿ったりとか、そういうのもできるんで、
すごいな、これっていうか、これを見てそこまで分析できるのってかっこいいね
いや、そんなに難しい知識じゃないんですけど、地形って面白いんすよ。
面白いね、めっちゃ知的だな、赤松くん。これ
いやいやいやもうおじいちゃんみたいな趣味
本当だ、おじいちゃんっぽいねこれ
めっちゃなんか飛躍しましたね、いろいろ今日
そうだね、そうだね。じゃあ来週はデザインは人を除外する、じゃあ疎外感を与える。
あ、はい、そうですね、
はい、仕上げに行きます。
ここら辺の話を、はい、できればと思ってます。
そうですね。
あ、そうだ、あと、はい、ツイッターのアカウントがまだヘッダー作れてないのであ
、そうだ、あとそのツイッターのアカウントを、はい、ぜひフォローしてください。ちょっとリスナーからの声があったんだけど、
はい、
デザインプットを聞くとデザインのやる気が出て助かってます、リスナーより。
おお、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、めっちゃ嬉しいですね。
嬉しいよね。
もうじゃあそうですね、ぜひツイッターの方とかからメッセでもいいですし、ハッシュタグつけていただいて、ツイートでもいいですし、リプライでもいいので、なんかご意見いただけると。
そうですね、どんどんどんどん、
はい、いろ
ん
な我々の活力にも、はい、なりますし、ぜひこういうテーマ話してほしいとか、はい、なんかそういうのもあれば、
そうだね、
はい、随時紹介しつつなんか取り入れられるものは取り入れていけたらなと思うので。
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。じゃあ今日はそんなところで、
はい、という感じで、はい、
また来週、
はい、
お願いします。
はい。